このね、童貞ネットっていうポッドキャストなんですけども、もうね、次のクリスマスで15年なんだよね。長いね、ほんとね、この放送もね。でですね、まあ、その中で、15年あったらね、まあ、いろんなことありますけど、まあ、唯一ね、私誇れることとして、まあ、15年間、毎週ね、休まずやってきたんですよ。一度も休みは一応なかったかなと、記憶してます。まあ、もちろんね、放送時間がずれちゃったりとかしてね、遅刻とかはありましたよ。まあ、仕事がね、長引いちゃって残業しちゃって、まあ、なかなか入ってこれなくてね、放送時間に間に合わなかったとかね。あとは、まあ、すごい熱が出ちゃって。39度 ?40 度出ちゃって、で、まあ、起きてらんなくて寝ちゃってて。で、そっから、深夜にね、目が覚めて、やんなきゃっつってね。で、まあ、それでやったっていう記憶もありますよ。その時はね、ほんと、特に告知とかもしてなかったからさ。遅れますとかね。なのに、深夜ほんと遅い時間なのに、みんなさ、待っててくれて、リスナーのみんなが。だからね、すごいなと思って。ちょっと感動したのね、覚えてますけどもね。で、そんな、私ね、15年間頑張ってね、毎週休まず、ポッドキャストをね、配信し続けてきたんですけども、この度ですね、皆さんご存知かと思いますが、毎週聞いてくれてる人はね、先週、9月のいつですかね、先週の月曜日ですよ。9月の18日。とうとう私、ね、このポッドキャスト、ラジオね、休んでしまいました。ね、申し訳ございませんでした。心配された方ももしかしたらね、まあ、いらっしゃるかもしれないんでね。まあ、簡単に。まあ、その話もね、しておこうかなと思ったんですけども。いや、なかなかね、まあ、熱がね、その39度とか40度出ても、やるような人間ですから。その人間が休むってね、どういうことよってね、話ではあるんですけど。一応ね、ツイッターの方では、まあ、月曜日ね。じゃ今日はお休みさせていただきますみたいなね。まあ、告知というか、だけは出したんですけどもね。まあ、ポッドキャストしかね、聞いてないよと。ね、言う人はさ、あれっつって。15年毎週配信されてたのに、今週配信されないんだけど、みたいな。ね、なっちゃうと思うんでね。まあ、何だったんだって話なんですけど、まあ、一言で言いますと。まあ、体調不良なんですけど、ただのでも体調不良じゃないんですよ。今世紀始まって以来の、もうすごい体調不良。正直ね、熱とかは出てませんよ。なんだけど、その39度、40度出た時のね、そのインフルエンザっぽい時とか、よりも、やばかったかもしれない。って思った。うん。で、どのぐらいじゃあ、なんだろうね。まあ難しいですけどもね。まあどのぐらい体調不良だったのか。ね、今世紀始まって以来とかってわかんないじゃん。まあ的確に表すのであれば、私、一瞬ですけどもね。死を覚悟しましたよ。これ、冗談に聞こえるかもしんないけど、結構リアル。マジで、俺死んだかもなって。ちょっと思った。うん。だからそういう感じじゃなかったらさ、休まないじゃん。ね、39度、40度で休まない人間がさ、どうしたら休むのって。その死に直面してるぐらいの時。実際してないよ。実際は死に直面してるわけじゃないのかもしんないけど、俺の中では、あ、これは死んだかもなってちょっと思ったの。だから覚悟した、本当に。ああ、終わっちゃうかもなって。そう。なので、そのぐらい体調が悪くなっちゃって。で、お休みというところでございました。ね、本当になんかご心配おかけしたと思うんですけど、そっからね、先週一回休んで、で、一週間経って、今、ね、変わらず、ね、生きてますんで。よかったなぁと思うんだけどさ、だからね、まあ、正直、言うじゃない?九死に一生を得たとかさ。言葉がありますけど、まあ、俺の中では結構そういう感じではあるかなって。これまで生きてきて42年間、 一番死に近かったんじゃないかなとは思った。まあ、結果ね、元気だけどね。今結果本当に、先々週ね、769回の放送したね、2週間前と変わらず元気。むしろその時よりも元気かもしんないけど。でも思ったのよ、本当に、今回は。やべえと。うん、本当に死を覚悟した。ところだったな。なんだけど、人生観ってさ、なかなか変わらないんだね。普通さ、九死に一生を得た状態でさ、そうするとさ、なんか一度死んだんだからと。ねえ、なんかもう怖いもんなしでさ、やってかないととかさ、なんか、ねえ、死んだと思ってね、なんかいろいろやんないともったいないとかさ、あるじゃない。だからね、そういうなんか生死をさまよった後、そのね、人はさ、なんかちょっとね、人が変わったようにさ、アグレッシブになったりとかね、あると思うんだけど、うん、変わんないんだよね。全然堕落した生活にまた戻ってきちゃったんだけど、そうなんだよね。なかなか人間はね、変わらないんだわ。一回だね、一回死んでこいとかってあるじゃん。変わんないよ、うん、バカは死んでも治らないみたいなあるじゃない。あれよ、本当に死んでも治んないんだなーと思った。でももしかしたらね、その大きなところでは変わんないかもしんない。その9割方ね、その自分っていうものがあって、そこは変わんないかもしんないけど、ふとした時もしかしたらちょっと変わってるかもしんないね。なんか少し俯瞰で見れるようになったかもしんないね、気持ち。その一回死んだと思ってっていうのを考えると、なんか、あ、生きてんなみたいな、あるのよ。まあ、どんどんね、その体調良くなってさ、その感覚はもうなくなってきてるからさ、もうほぼないに等しいかもしんないけど、でもやっぱこれ終わったなって思って、そっからね、徐々にさ、まあ、回復していくんだけどさ、その中で、ああ、まだ生きてるわ。うん、あ、死んでねえわ。そういう感覚はでもあったからね。よかったよ、本当にね。体調戻って。だからそんなんですわ。だからちょっと、なんだろうね。いつもと変わったの。その、死を覚悟して、ちょっと変わったことは、なんか少し周りの風景を見るようになったかな。そう。これわかんないよ。その死をね、なんか覚悟した人あるあるかどうかわかんないけど、俺はちょっとなんか周りの風景を見るようになったかもしんない。あ、生きてんなーみたいな。で、ふと周りを見渡すみたいなのあるかもしんないけど、また戻っちゃうんだよね、日常にね、結局。だから、なんか、まあ、いい経験ではないけどね。その生きる死ぬなんていう経験はさ。なんだけど、まあまあ、一度ね、まだ死んだと思って、これからね。だ、ちょっとみんなもね、そういう感覚を持てた人もいるんじゃないかなと思うの、このラジオね。毎週、当たり前のように配信されてるね、この童貞ネットっていうラジオだけどさ。ね、やっぱ、一週間配信がないとさ、あれってなるじゃん。別にさ、なんか、毎週楽しみにしてるって人ももちろんいるとは思うけどね。いてほしいし。なんだけどさ、なんか、なーなーで聞いてる人もいると思うのよ。別にさ、最初の頃はね、面白いなーと思って聞いてたかもしんないけど、まあ、ね、何年も聞いてるとさ、なんていうの、日常というか。まあまあ、なんか、トイレ行くのと一緒みたいなさ、ご飯食べるのと一緒のように、毎週ね、配信がされたら一応聞こうかな、みたいな。寝るときに聞こうかな。ね、車運転してるときに聞こうかな、みたいなさ。そういう存在である場合もあるじゃない。この童貞ネットっていうね、ラジオ、ポッドキャストはさ。それがさ、やっぱ配信、ね、当たり前のようにされてはいたけども、俺が何かがあったとき、アクシデントがあったりとかね、こうやってちょっと、 体調不良になっちゃったりとか、ちょっとしたことだったらね、俺も配信するんだけど、本当に大きなことね、なんか入院しちゃったとかさ、ね、死んじゃったとかね、なったらやっぱ放送できないわけだからさ、だからなんかパルナイトのラジオね、なーなーで毎週聞いてたけど、まあそうだよなってね、まあ生きてる限りはやってくれるとは思ってはいるけど、そう、死んだらそれは配信はされんわなみたいなね、ところは一瞬ねよぎった人もいるんじゃないかなと思うんだよね。だからさ、まあね、これからも長くねやっていきたいと思うんだけどさね、もうそろそろね15年っていうところでございますから、まあそこまでなんとか頑張ってね、そしてそこから先もねやっていきたいと思いますんで、まあね、ほんとだから今日はね、先週本当はですよ、休みじゃなかったら770回のスペシャルウィークだったんだよね。なのでちょっと一週間遅れてしまいましたけどもね、今週まあちょっとスペシャルウィークやろうかなと思ってます。でまあ欠番でもよかったね。770回を欠番にして今日771回とかね、で幻の770回にしておくってのもよかったんだけどね、まあまあやっぱりね、番号の方はね、うん、ちゃんと欠番なくねやってった方がいいと思うんで、だからなんかその一週間ずれただけ配信日がねっていうところでございますんで、まあそれもね気持ち悪いんだけどね、15年間ずれてこなかったわけじゃん、毎週それがね、ちょっとずれてちょっと気持ち悪いところあるんですけど、今週はまあスペシャルウィークやっていきたいと思いますんで、で何スペシャルなのっていうと、まあ特にね、まあ一応やったのよ、本当はスペシャルウィークのネタとしてやってきたことはあるんだけど、正直何でもなかったというか、オチもなければ、何でもなかったんで、その話。まあ、後でしますけどもね。なんで一応今日は、特に普通の放送です。なんだけど、やっぱりね、俺がその、九死に一生でね、復活したっていうこともありますから、まあそういう、なんていうのかな、ちょっとレア感ね。そういうのもあるじゃない？まあなんか、ありがたみつったらまたね、おこがましいんだけどさ。その当たり前じゃねえぞみたいなあるじゃん、極楽とんぼのね、うん、とかね、トラブルのさロードみたいなあるじゃない、なんでもないような日々が幸せだったと思うってね、のと一緒で、このパルナイトのね童貞ネットが毎週こうやって配信されるっていうことも尊いなとね思ってもらえたらいいなというね、そういうちょっと改めてそんな気持ちで聞いていただけたら嬉しいなというだけのね、うん、通常と変わらないね放送でございますけどもね、まあ、ちょっとスペシャルということでね、まあちょっとパルナイトね奇跡の復活スペシャルというところでね、ちょっと死の淵からね蘇ってきましたんでね、今日はそんなね気持ちでねやっていきたいと思いますんで、よかったらね最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、ということでね、だからもう今日はもうスペシャルウィークね、そのもう死の淵からね蘇ったパルナイトがねラジオやりますよってだけでもスペシャルだから、よかったねっていうことでね、ほんとね大変だよね。だからさ、でも意外とやっぱり人間って死なない。うん、ほんと死なないとも結構頑丈だよね、いろいろねって思ったわ、うん、そんなになんかで、まあまあ俺もそんなさ健康体でもないしね、なんかそのなんだろうね、うん、超人ってわけではないけども、むしろ弱い方じゃん、心も体もね。だけどさ、意外と ね、死なないもんだなってね、思うよね。こういうの経験すると。だからでもこういう経験はでもありだね。そういう意味ではね。ない方がいいけど、まあ、経験したんであればね、やっぱ生かしていった方がね、いいかなと思うんで。なかなかないかな。あるみんな。あ、これ死んだなとか、思ったこと。まあ、でもあるのかな。もう、ちっちゃい頃とかはね、その、なんていうの。もしかしたら、死んでたかもみたいなことって、まあ、思い返すとあるじゃん。俺何があったかな？いつもでも思い出すのは、あの、ストローに、その針、縫い針ね。その家庭科とかで使うじゃん、縫い針。で、吹き矢やりたくて、ストローに、針入れて、ふって吹こうと思ったんだけど、ふって吹く前に、一回息吸い込んだのよ。で、それ、たまたま、ストローを口につけないで息吸ったの。無意識にね。でもその時にただただたまたまだったのよ。本来俺の感覚だともう多分口につけた状態で息吸ってた可能性があったなと思って。でもそれやったらさ、針飲んじゃうじゃん。怖と思って。っていうのがある。だからまあ大した話じゃないんだけど、でもあれもしね、そのちっちゃいからさ、わかんないじゃん。そね、そのストローの中に針が入っててもさ、吸っちゃうかもしんないじゃん、拭くために。だからさ、だからそういう意味では危なかったなーって思うのもあるし、他にもね、まあ前も話したかもしんないけど、小学校の頃かな、あの4階だよ、校舎の4階で、まあ普通のね、クラスも6年生とかだったのかな、もしくは5、6年生とかでね、校舎どんどん上に上がるじゃない。で、4階で、そのベランダあるじゃん。で、ベランダの外側、まあすごいやつがいいんだよね、ほんとね。その、ベランダに手をかけて。うん、だから、外側、に宙吊りになるっていうの？そう。っていう、なんか、男を見せるみたいなさ、のやってるやつがいて。恐ろしいよね、今考えると。そのベランダの、その、向こう側で、だから、その、落ちちゃう方ね。そっち側によじ登ってって、で、手だけ、こうやってなんか、なんていうの？手だけかけて、腕じゃないよ。その、奥の方まで手をかけないでね。その、ベランダの内側まで手はかけないで、この外側の縁っていうの。そこだけに捕まって、4階から。ってやついた。だから、それさ、じゃあ俺もやってみるとか。やった時にはさ、無理だよね。意外とさ、まあ、あの頃だったら体も軽かったからね。わからんけど、もうそんなさ、なんか壁にさ、ぶら下がって、体重支えらんないじゃん。もうね、3秒じゃん、そんなの。あ、やばっつって。で、落ちてっちゃうじゃん、絶対。だから、そういう意味でも、まあなんか、思い返せばね、死んでた可能性あんな。この二つなんだよね、結構ね。ちょっと死を、ちょっとね、思い返すと、なんか危なかったなーみたいな思う。ちょっとしたね、なんか、なんかズレっていうかね。で、危ない感じだったのかなと思って。あと一個あるか。小学校1年生ぐらいかな。雪の日。近所のお姉ちゃんみたいな子かな。なんかと一緒になんか、遊んでたんだか、学校の帰り道だかわかんないけど。雪降っててさ、すごく。で、そんな中、なんか、はぐれちゃったのか、置いてかれちゃったのかわかんないんだけど。雪の中で、もう全然家帰れなくて。で、なんだかんだで、でも、家着いたんだよね。でももうやばかったよね。だからうんこも漏らしてた気がする、確か。そのぐらいやばかった。あれ死んだ可能性あったよ、全然。ちっちゃかったし。 体弱かったしね。そういう意味ではいくつかね、そっちが一番リアルかな。うん。あとは全部妄想じゃん、ある意味ね。その吹き矢もさ、ね、その屋上、あ、屋上ってかさ、ベランダもさ、ね、やってたらって話だけど。そう考えるとね、実際に危なかったのはその雪の日。うん、リアルにやばかった。本当に病弱だったからね、あの時雪でね、家帰れなかったら、本当あと、30分とか、ね、家帰れなかったら、危なかったかもしんないよね。よかった。だから子供怖いよね、そういう意味でね。目が離せない。まあ、そんな、ね、おじさんになっても、こうやってなんか、ね、命、危ないよ、みたいなね、時ありますから。ほんと皆さんもね、そういうの気をつけてっつってもね、まあ、急に来るもんだからね、体調不良とかってのはね、わかんないですけどもね。だから、まあ、そういうのもありますしね。だから、あとはね、もう一度死んだと思って、ね、あと頑張っていこうというところではございますけどもね。いや、ほんと。で、今週なんですけど、ね、いつも通り戻っちゃうんだけど、そんなね、うん、ちょっとその、人生観も特にね、変わらない私ですからね。うん、まあ、変わらずね、いつも通りやっていくんですけど、何の話からしようかなってね、ところなんですけども、一番じゃテンション上がる話からしようかな。これがテンション上がるのかなって話なんだけど、ツイッター、ね、今 X、ね、X で、ちょっといいアカウントっていうか、その、動画をね、動画じゃなくて、画像、写真っていうかな、を投稿しているアカウントを見つけたの、たまたま。とあるね。これがさ、すごく、良くて、うん、こんな話すんだって。その、生死をね、彷徨ったような人間、まあ、生死彷徨ってはいないんだけど、ね、自分の中でね、死んだかなって思ったような人間が、次に、その話の次に話す、一番テンション上がった話がですね、なんかね、その X のアカウント、どんな写真を投稿してるかっていうと、これ AI なのよ。AI が出力した写真をね、アップしてるんだけど、腹筋が割れた女の子の写真をね、投稿してるのよ。これ見つけた時にはさ、ほんと歓喜だったんだよね。だからそういうことなのよ、そう、人生観変わんない昔からね。昔から私はやっぱり運動ができそうな子とかね、好きだったんで、膝がうまく使える子とかね、運動神経いい子とか、実際運動はしなくてもいいのよ。運動好きじゃなくてもいいんだけど、運動神経のいい子やっぱ好きなんだよね。だから腹筋とかも好きなんで、多分ね、もともとさ、俺多分今の iPhone の方にもあるけど、腹筋っていう写真のフォルダーがあるのよ。で、これは男女関係なく、腹筋が割れてれば保存していくっていうね、フォルダーがあったんだけど、まあ、最近は特にね、増えてなかったんですけども、これがですね、ほんとこのX の方で見つけてしまいまして。アカウント名がですね、AIFA っていうアカウントで、これがね、AI フォーマルアスリート、アスリーツっていうかな?っていうような名前の人なんだけど。で、ただだから腹筋が割れてる女性だけじゃなくて、まあメインは8割型陸上の女の子を、AI で、腹筋割れた美女。あ、その、腹筋割れた美女が、陸上競技の格好をしていて、腹筋が出てます、みたいな。ね、その、あるじゃん。陸上競技の服ってさ、結構そのなんか短めだったりとかね、パツパツだったりはすると思うんだけど。それで腹筋が見えてます、やつなんだけど。いや、本当に、AI って素晴らしいなと思った、本当に。いないじゃん。そんなにさ、腹筋割れてる女の子ってあんまり。バッキバキに割れてんのよ。これだよなぁと思って。これが、ね、九死に一生を得た、ね、男が一番テンション上がる話。ひってもんだなぁと思うんだけどさ。 いや、すごいのよ。ぜひ見てほしいなと思って。AIFA。多分出てくるんじゃないかなと思うんだけど。腹筋が割れたね、女の子。あとはね、まあ、9割方それなんだけど、残り1割は、バレーボール選手の、まあ、AI 出力したね、あの、美女が出てくるっていうね、やつなんだけど。まあ、もちろん、もちろんいいのよ。なんだけど、やっぱ腹筋には勝てないね。すごい見事な綺麗な腹筋。しかも、AI 出力で、その顔とかもね、可愛いわけ。こんなすごいことないよ。顔が可愛くて腹筋が割れてる女の子なんて、存在しないんだから、世界に。AI なら存在する。素晴らしいなと思って。ねえ、そんな話。まあ、ちょっと今週一番テンション上がった話かなと思って。まあ、その、生き返ったみたいなね、そういう、その、九死に一生を得たっていうのと同じぐらいテンション上がったんじゃない？ね。そんなもんなの命の価値ってって思うけどね。そうなんです。ねえ、まあ、そんなありました。あとはね、今週他にあった話なんだけど、うん、このペースで話していく？今週ちょっと終わっちゃいそうな気しますけどね、1時間ぐらいでね。あるか、話すことな、まだないっぱいな。ね、何があるかなっていうと、今週、そうだね、映画見た話しようか。映画見たのよ。その体調が戻ってきて、じゃあちょっと映画でもね、見れる体調かなみたいなさ、そういうの確認するためにもね、ちょっと映画行ってみたんですけど、これ前々から行きたかった。先週から公開された、アリスとテレスの幻工場っていうね、アニメの映画あって、すげえ結構前から、発表されてからずっと楽しみだったの。で、これなんでかっていうと、岡田真理さんがね、監督なのよ。脚本監督。で、岡田真理さんってね、どんな人っていうと、なんだろう、最初の頃の PA ワークスの作品の脚本とか書いてたのかな、とかから始まり。だから多分、花咲くいろはとかもそうなのかな、とかそういうなんか人間群像劇を書くのがすごく、いい、ね、得意な人で、で、あとガンダムのね、鉄血のオルフェンズとかもね、多分岡田真理さんの、脚本だったりとか。で、昨今は結構そのアニメ映画の監督とかもね、されてて、今回もそうなんだけど。で、まあ2作目かな、岡田真理監督のね。で、見たいなってずっと思ってて、そしたらね、ちょっと見るタイミング逃しちゃってね。なんで、ちょっと今週行ってきたんですけど、まあ、ネタバレっていうネタバレはあんまするつもりないんですけど、ネタバレね、ちょっと嫌だなっていう人はね、まあ、5分ぐらいミュートにしていただければ。ね、すぐね、話終わりますけどもね。で、まあ、どんな話なのよって、今回ね、そのアリスとテレスの幻工場っていうね、映画で。俺全然情報入れないって言ったのよ。だから全く、まあ、わかんなかった最初ね。もしかしたらあらすじぐらい見てた方が、スッと世界観だったりとか、なんかキャラクターの名前だったりとかね。うん、そういうのが入ってくるかもしんない。なんだけど。で、一応あらすじ、ね、書いてあるね。まあ、ホームページ見てるんですけど。ホームページにストーリーってあるわけよ。で、ストーリーが多分ね、2、3個書いてあるんだけど、一番1個目のストーリーかな。それだけ。で、ちょっと読みますと、菊入正宗14歳。彼は仲間たちと、いつも、その日もいつものように過ごしていた。すると、窓から見える製鉄所が突然爆発し、空にひび割れができ、しばらくすると何事もなかったように元に戻った。しかし、元通りではなかった。この町から外に出る道はすべて塞がれ、さらに時までも止まり、永遠の冬に閉じ込められてしまったのだった。まあ、ポンソン、本当に最初のね、入りの部分ですけど。っていうような話なのよ。まあ、なんじゃらほいなんだけどさ。で、それだけ聞くとね。で、まあ、 ね、もちろんそんな世界になっちゃったからね。じゃあ、どうしよう。ね、どうにかしなくちゃとかね。いろいろあるわけだよね。このままでいいじゃないかっていう人たちもいれば、ね、まあ、変化したいと、願う人もいるしね。とかいろいろいるんだけど。まあ、そこでね、まあ、いろんなこと起きたりするんだけど、正直ですね。まあ、そのなんか、大絶賛っていう感じでは私はなかったかな。うん。その、めちゃくちゃおもろかったな、やべえな、なんか大傑作だわっていう感じではなかったけど、普通にね、まあ、見れたかな。もうちょっとなんか、そう、岡だまり成分っていうの。が、今回、まあ、前回のなんだっけ、一作目の映画は、岡だまり成分 100% だったらしいんだけど、今回の、アリスとテレスに関しては、岡だまり成分 200% だったらしいのよ。ちょっと濃すぎたのかな、もしかしたら。俺にはね、ちょっと薄まってるぐらいが、ね、ちょうどいいんかもしれない。あ、そんなんだったんだけど。で、どうみんな、今私、こうやってアリスとテレスの幻工場の話してるけど、そもそも、この映画、知ってた？なんか知らなかった説あると思うんだよね、みんな。結構ね、いろんな映画館でやってんの。幅広く。その、少ない上映じゃなくて、結構、いろんなところでやってんのよ、広く。だから、映画館行ったら、多分大体やってんじゃないかな、思うんだけど、ただ多分知らない人多いんじゃないかなと思うの。っていうのは、座席がね、映画の席が、普通さ、まあ、公開されて1週間とかそんなもんだったらね、まださ、当日とかの予約ってさ、取ろうとするとね、いい席取れなかったりするじゃない？前日とかで取ればさ、多少ね、好みの席も取れたりするけど、当日、例えば、3時間ぐらい前とかね、に、席予約するとさ、もうほんと端っこの方とかさ、前の方しか空いてなかったりするじゃない？全然座れんだよね。まあ、もちろんね、それなりに人は入ってるけど、でもちょっと少ないかなって。このまま行ったら、興行収入ちょっとやばいかもなって思っちゃうぐらい。ね、応援してるからさ、やっぱ岡田真理監督好きだからさ、俺さ、すごくさ。だから、ぜひね、皆さんにもね、このアリスとテレスの幻工場見に行ってほしいなと思うんだけど、で、これね、まあ、ちょっとネタバレ、なっちゃうか、うん。軽くしちゃうかもしんないね。ネタバレって俺が思ったことなんだけど、なんか今回こうやってさ、その、時間が止まっちゃったみたいな、そういう街になっちゃうじゃない？さっきあらすじ言ったように。でもこれって、俺なんか、これは俺の解釈だけど、岡田真理監督がこの3年ぐらいで、わかんない、これいつから作ってるかわかんないけど、やっぱコロナがあったじゃない？で、コロナってなんかすごい閉鎖的な閉塞感があったじゃない。とか、やっぱり時間が止まってしまったというか、本来だったらもっともっと動いてる時間だったはずが、なんか止まっちゃったなみたいな。そういう側面あったと思うんだよね。だなんかそういうのもね、なんか一つ、うん、あるのかなって。ちょっと思ったりとかして。だからなんか、そのコロナに対して思うこととかっていうのを若干ね、ストーリーに入れてるというか、うん、もあるのかななんて思ったけど、まあそれちょっとね、そうじゃないかもしれないからわかんないけどね、そのなんかインタビューとか見ないとわかんないけどもさ、とかそんなね、お話だったかな、お話だったかなっつってね、あれだけど。で、一応制作とかね、その岡田真理監督脚本なんだけど、制作会社はね、マッパ。聞いたことあるでしょ、みんなね。マッパはもう今、呪術廻戦のアニメとかね、あと進撃の巨人、あとチェンソーマン、この辺マッパが作ってますから。だからね、すごいクオリティも高いのよ、映像の。 で、主題歌は中島みゆきなのよ。アニメ映画の主題歌を初めて中島みゆき担当したらしいよ。聞くところによるとね。とかさ、あとキャラクターデザインは石井ゆり子さんっていう人で、これはま、PA ワークス作品結構多かったのかな。ナギのアスカラとか、アナザーとか。あとはね、ちょっと昔だけど、ペルソナ、トリニティソウルとかね。あの辺のキャラデザとかね。やってたりとか、あといろんなね、創作画監督とかね。ま、いろいろやってたりするんだけど、有名な作品のね。とかさ、もうすごいメンツなのよ。だから、ぜひ、ね、皆さん、ちょっと見てほしいなと思って。刺さる人にはぶっ刺さると思うんでね。このまま大爆死しちゃうのが一番ね、なんか悲しいなと思うんで、なんか、一人でもね、多く、ちょっと見てもらえると嬉しいなってちょっと思ったりするんですけど。ね、感想も聞きたいしね。うん。で、やっぱりでもね、前やったかわかんないんだけど、今日ね、俺吉野家行ったのよ。お昼食べに。そしたら吉野家でね、CM してた。CM っていうかな、中の声優さんなのかな？が、アリスとテレスの幻工場について、なんか、ラジオ的な感じで、そのなんか放送流れててさ、あ、なんかプロモーションもやってんだなと思ったんだけど、なかなかね、浸透してるのかなっていうと、アニメ好きとか、岡田真理さんが好きとか、そういう人じゃないとなかなかね、気がつけない作品だったりもするかもしれないから、まあ、よろしければ、ぜひね、うん、この映画もやってますよってことで、まあ、ちょっとご案内でございました。あと映画館行ってさ、ちょっと思うのがさ、予告あるじゃん。放送始まるね、映画始まる前にさ。あれでさ、別に長いのはいいのよ。いっぱいね、そういう作品を紹介するっていうのはさ、知らない作品にも出会えるからね、あ、こんなんやるんだとかいいんだけど、ホラーのさ、予告だけはしないでほしいよね。ホラー好きと、まあ、ホラー好きは問題ないと思うんだけど、映画の、苦手っていうジャンルってあるじゃん。で、それはなんか眠くなっちゃうからとかさ、そういうのはね、例えばなんか、なんだろうね。難しいけど、まあ、恋愛映画とかさ、いつもはね、ハリウッド映画でもう爆破爆破みたいな見てるから、もう普通の恋愛映画とか見ても眠くなっちゃうから見ないよとかさ、むずがゆいから見ないよとかあるかもしんないけど、別に恋愛映画の好き嫌いってさ、別にただ好みってだけじゃん。だけどさ、ホラー映画ってさ、好みとかじゃなくてさ、見たくない人ってほんと見たくないわけじゃん。目に入れたくないっていうね。それってホラー映画だけだと思うのよ、映画の中で。好きな人はいいけどね、嫌いな人は本当にもう見たくもない。映像見たくない。なのに、今回映画見に行ったら、ホラー映画の予告やってて。でもね、たまにあるのよ。そういう予告も。でもね、やっぱ嫌いな人もいるっていうの分かってるから、かなりマイルドな感じでね、予告するんだけど、なんか普通に予告してたからね、怖いの。いや、無理だよと思って目つぶっちゃったもんね。まあ、そういうのもあるからさ、ね、怖えなと思って。まあ、流さないといけないんだろうけどさ、流さないとね、知ってもらえないからしゃあないんだろうけどさ。まあ、そんなのちょっとありましたね。まあ、そんな、ね。全然でもね、結局アリスとテレスの幻工場の感想何も言ってないっていうところでございましたけど。まあ、特にね、まあ、百聞は一見にしかずということでね。うん、ぜひ、皆さんの目でね、確かめていただきたいと思いますけどもね。じゃあ、あとはね、今週あった他のお話、今週というかまあ2週間でね、あった話なんですけど、友達と飲み行ったかな一回ね。まあダイエット中なんですけど、ちょっと飲み行こうって話になって、で、まあダイエットもね、考慮してもらってね、ヘルシーな店でね、飲みまして、で、まあ、ただね、飲み行ったってわけじゃなくて、俺、ちょっとヘルニアがね、まあ、椎間板ヘルニアになってしまって、 で、痛えな、痛えなって思いながら、まあ今もね、痛いんですけど、したらその友達が、俺もヘルニアだよ、ちょっとヘルニア談義しようぜ、つってね。で、ちょっと飲みに行ったんだけど。まあ俺よりもね、全然悪かったからね、その人ね。だから、まあ、すごいなと思ってね。この話したような気もするね。したっけ？したような、してないような。あれもちょっとね、混ざっちゃうんだよね。腹筋の動画。ね、毎週出してんで、毎日出してんですけど、腹筋の動画でもさ、その、ちょっとした、ね、そういうエピソード、話すんだよ。だそっちで話してるから、多分ね、この話。だから、前話したかなと。ちょっとね、わかんなくなっちゃう。あるんですけど。だそんなんでさ、ヘルニアトークね、ちょっとしたりとかしてさ、でも大変だね、ヘルニアね。俺も中学生の頃なったけど、やっぱ若い時はさ、多分治りやすいんだろうね。今はね、なかなか治らんし、その友人もね、毎週リハビリ通ってるっていうから、大変だよなぁと思って。まあ俺もね、毎週ちょっと通う感じになるんだけどさ、次の一応水曜日もかな、水曜日の夕方も予約入れてるんで、まあね、整形外科行きますけど、治んないよね、これね。もう痛くて痛くて。一応職場の方にもちゃんと伝えてるんで、で、今回からですね、今回からってもう数日前からですか、椅子をね、交換してもらいました。俺だけ。そんな措置ないよ、本当に。みんな同じ椅子座ってんのに、俺だけ違う椅子なの。別に新しく買ってもらったわけじゃなくて、休憩室があるんだけど、休憩室にある椅子。これはね、結構座りやすいのよ。そう、だから、休憩室の椅子使っていいですか？つって。で、言って、でも、そこはもう周知されました。大丈夫ですよ、つって。だから、ね、俺が別に椅子をね、修行の時にね、変えていても、もう誰もね、あの人は特別な椅子使ってるんだって、ね。いじめじゃなくて、ね。ちょっとしょっぱいのよ、椅子が。みんなが使ってる椅子はしっかりした椅子なのよ。なんだけど、俺にはちょっと合わなくて。で、休憩室の椅子って、もう少しなんていうのかな、その簡易的な椅子なんだけど。で、そっちは座りやすいのよ。その奥行きがあったりとかね。硬さがあったりとか。だから、俺だけちょっとね、旗から見ると、部外者の人が入ってきてみたら、なんかあの人いじめられてんの？ってなるかもしんないんだけど。そうね、自分のね、ちょっと腰を守るためにね、まあ、そういう風にしてもらいましたからね。心よく受け入れていただきました。ね、本当にありがたいな。本当いい職場なんだよね、今のね、職場ね。そりゃね、まあ、契約社員だからね。もう、月給でもないですよ。ね。時給で働いてますからね、私ね。この年でね。だけどやっぱね、ホワイトよね、ほんとね。こんなホワイトな会社ないよ。ほんとに。もう、それはね、収入が、もうちょっと上がれば、まあ、ありがたいんだけど、まあ、そういうわけにもいかんからさ。まあ、そりゃそうなんだよね。その高いところは、激務になるよ。ね、その分ね。安い分、まあ天国というか。ね、天国っつったらまだあれだけどさ。あ、まあストレスもなくね、働けるっていうね、ホワイトな感じなのかなとは思うんだけどさ。まあこれもね、もう、10月からまた新しい契約になるのかな。なので、そっから半年間はね、また、同じ職場で働くわけなんだけど。だ春先ぐらいまでですか。ね、働きますが、それまでにね、転職、考えないとなぁとはね、ちょっと思う。まあ、まずはね、腰直して、あと、腹筋も割ってね、12月の頭に、腹筋割れてる予定なんで。そうすると、またさ、話せるじゃん。面接の時とかさ。最近なんかね、やったこととか、達成したことありますかとかって言われた時に。いや、去年ですね、つって。ダイエットしました。100日間で 体重10キロ減らしまして、あと腹筋の方もね合わせて割りました。で腹筋見せてさね、じゃあ君採用つってね、なるかもしんないからね。いないんだよおじさんで腹筋割れてるやつって、なかなか、どうしてもね肉ついちゃうからね腹筋割れてないんだけど、いいじゃんね、そういう中で腹筋割れたらなと思ってさ。まあ、そんなところなんだけどさ、じゃあ一応今腹筋の話出たんで、今週の、私の体重の増減をねちょっとお伝えしていきたいと思うんですけど、みんながみんなね YouTube のチャンネル見てくれてるわけではないと思うんでね、まあ、頑張って一応毎日投稿はしてるんですけど、まあ、ただね今回体調不良があったんで6日間かな、配信止めてました。ねえ、その腹筋動画の投稿をちょっと止めてたんですけど、先日ね、2日前かな、からまた復活してね、配信始めました。まあ、よかったら見ていただけたら嬉しいなってところなんだけどさ。一応体重ですね、先週じゃないね、先々週、ねえ、前回の放送の時は、体重がね、68キロだったの。9月11日。結構長かったんだよね。68キロの時期っていうの。2週間ぐらい68キロ行ったり来てたりしてたのよ。これは停滞期ってやつなんだなと思って。早いなと思ってね。もっとすぐ落ちるかと思ったんだけど、こんな早いタイミングでね、停滞来るとは思わなかったんだけど。そんで、そっからまあ徐々に減ってきて、9月の15日。が、67.6 キロ。あんま変わんないんだけどね。ちょっと落ちて。で、そっから体調が悪くなっちゃって、6日間空いて。で、9月の22日。まあ、ほぼ1週間だよね。で、そこで体重が 66.6 キロ。結構落ちたのよ。まあ、その、なんていうの？体調不良ダイエット。一番体に良くないタイプのダイエットですけど。まあ、結果的にね、まあ、痩せてよかったところもありますけどもね。で、66.6 キロになって、で、そっからまた数日ね、経って、本日、先ほどですね、測った時にご飯食べた後なんですけど、9月25日、65.9 キロとなりました。今日ちょっとね、めちゃくちゃ減ったんだよね。前日がね、66.3キロとかだったと思うね。だから今日めっちゃ減ったなと思って、まあ、考えてみたらあんま食ってないんだよね。そう、お昼とかもなんかいつもより食わなかったし、今日の夜もねラジオあるからさ、そんな時間ないからと思って、だからあんま食べなかったってあるからさ、ちょっと今日はねちょっとやばいかもね、減りすぎちゃったかもしれない。でも気がつけばね、もう65キロ台入りましたから、32日目とか、そんなもんなんで。あと70日ぐらいある中でね、こんだけ減ってれば、まあまあ先はね、明るいのかなと思うんだけどね。またなんか体調不良とかでね、動画作れなかったりとかね、そういうのあったらまた予定狂っちゃうのあるんですけど。あとね、やっぱ腹筋をね鍛えないと、どうしてもね、ただただ痩せるだけだとさ、みすぼらしくなっちゃうからさって思うんだけど、やっぱ腰がね痛いから、まあ、どうしていこうかなってねところでありますけどもね。で、一応ね、体重がですね、一応計測し始めて初日が 69.5 キロだった。それがね、65.9 キロになったから、一応トータルで今、マイナス 3.6 キロ。いいよね、32日で 3.6 キロだから。毎日 0.1 キロ以上減ってるっていうね、計算だから。まあ、かなりいいペース。で、これって、ね、69.5 キロから、その計測してるから、そんなもんなんだけど、俺さ、その2週間ぐらい前ね、もっと太ってたんだよね。71.3 キロまで行ったんだよ、マックス。で、そっから考えると、 マイナス 5.4 キロなんです、すでに。結構すごくない？まあ、32プラス2週間ぐらい。って考えると、まあ、45日ぐらい？ 45、6日で、マイナス 5.4 キロだからさ。まあ、意外と、ね、いいペースで落ちてるんじゃないかなと思うんだよね。だからまあ、あとこれ、ね、ちょっと日々、まあ、精進していってね、まあ、食事制限でどこまで減っていくかわかんないけど、でも減ってくよ、やっぱり。制限してれば。その、消費カロリー以上の食事をしなければ、まあ一応減ってくは、いくんだよね、ある程度ね。まあ、その、場合にもよると思うけど。だからさ、ね。いつもね、思うのよ。まあ、自炊最近結構してると思うのよね。まあ、自炊って呼べるレベルかわかんないけど。ね、一品作るだけだからさ。なんだけど、その一品がさ、量が多いんだよね。結局さ、一家族で、大皿で食べる量のおかずを、もしかしたら、一人で食ってんじゃねえかな。思ったりするときもあんのよ。まあ、そうだね、大家族が食うような大皿じゃないけどね。例えば三人家族とかね。そのぐらいの人、まあ、もしくは、その二人暮らしとかね。いう人が、その分けて食べる量のおかずを、まあ、米は食べてないからっていうね、そういう言い訳もあるんだけど、ただね、ちょっと量多いかなって思ったりはする。だから、最近ね、やっぱりその、なんていうの？病み上がりっていうのもあって。正直食べられない日もあったのよ。その、体調不良の時ね。丸々一日何も食べてなかったりとか、その次の日お粥だったりとか。ね、そっから、なんか、おにぎり食べられるようになったりとかね。結構大変だったのもあるんだけどさ。まあ今はね、こんな元気なんだけどさ。っていうのもあって、だからちょっと小食になったのもあるかもね、それがあってから。うん。なんでね、まあちょっと、ね、ダイエットの方も順調かなと思っておりますんで、本当に12月2日かな？ 100 日目ってね。その時には、腹筋が割れた状態をね、お見せできるかなと思うんでね。まあ、ご期待いただきたい。ね。やっぱ、この年でね、腹筋割れてるってかっこいいじゃん。やっぱり。まあ、どの年代でもね、腹筋割れてるかっこいいんだけど、でも、おじさんなのに割れてるってさ、なんていうの？マイナスのはずがプラスになるじゃん。若者で、なんか、元気があって、スポーツできてみたいな。腹筋割れてる。かっこいい。なるけど、おじさんに、腹筋が割れてる割れてないって期待する話でもないじゃん、もう絶対。そんな中で、おじさん腹筋割れてんの？みたいな。なるじゃん。その意外性。ねえ、それをもって、来年はね、私、婚活とかもしていきたいと思うんで。ね、肉体派をね、ちょっと出していきたいと思うんで。そのためにもね、ちょっと頑張んないといけないなと思うんですけど。ねえ。まあ、あと動画の方もね、まあ、もちろんこのね、放送終わった後、動画撮って、編集して、サムネ作って、アップしてっていうね、まあ、あるんですけど、慣れてきたかもね、若干。そりゃね、何十本もね、動画作ってればさ、まあ、もうちょっとね、効率よくやろうとかね、出てきたりするんですけど、まあ、2時間かな。前はね、4時間とかかかったんだけど。撮影からね、アップするまで。下手したら4時間かなと思ったけど、最近は、まあ、順調にいけば、2時間、撮影からアップまで、いけるかな。ギリだね。そこはもう一番最短距離かなと思うんで。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっとやってますけどもね、よかったら皆さん見てください。YouTube。ね、チャンネル登録もしてください。ね。あと、高評価も押してください。ほんとお願いします。もうね、なんか、波に乗れるかなと思ったの、俺。この、腹筋動画でね。若干最初波来てたのよ。だからさ、これいけるかなと思って。で、頑張ってね、毎日投稿よ。で、内容もね、一応、ね、ただただ、その日の報告するだけだとさ、毎日変わんないから、100日変わんないから、ちょっとしたエッセンスというかさ、ね、日々、 なんか変化というかね、をつけて、今日はこういう感じでやろうとかね、まあ、やっているんですけど。なんだけど、で徐々にね、チャンネル登録者数もそれで増えたんだけどね、YouTube の。まあ、今週は増えなかったのかな。そう、先々週からのね、推移で言うと、先々週のチャンネル、YouTube のね、チャンネル登録者数が、391人。そんで、今日のチャンネル登録者数が398人でしたんで、一応2週間で7人増えてます。これね、ちょっとまずいんだよね。その今までの増加ペースで言うとね、これもしかしたら500人、1000人行くんじゃないか。そんな期待があったんだけど、もう全然増えなくなっちゃって。むしろ、この400人超えてたんだけど、ちょっと減っちゃって今日ね、398人でございます。だからね、みんなね、応援してるよっていう気持ちも込めてね、チャンネル登録してほしいなと。してるよって話も多いと思うんだけど、みんなね。このラジオ聞いてくれてる人はな、してくれてるよな、してくれ。で、見なくてもいいからしてくれっていうね。そう。全部見なくてもいいから、高評価押しといてくれ、みたいなところありますけどもね。まあ、そんなところで、ね。まあ、サムネだけでもね、見てほしい。というところでございますけどもね。まあ、そんなところですか。ね。じゃあ、あとはね、今週なんか思った話が一個あるんですけど、こうやってさ、その、腹筋だったりとかね、ダイエットとかさ、いろいろ考えてるとさ、やっぱ食事のこといろいろ考えるじゃない。で、まあそういう痩せる痩せないの食事もあるし、あと俺、あんまりね、その、なんていうの、体の状態良くないんだよね。健康診断とかやってもさ、毎年さ、まあその肝臓の状態が良くねえとかさ、あとはなんか悪玉コレステロールがどうだとかさ、結構来るわけよ。まあ、D 判定、E 判定来るわけでね、陽性密検査です。だから、このね、ダイエット企画の時にね、合わせて、健康にもなっちゃおうと思ってさ、野菜とかを結構食べてるわけ。ここ最近ね。なんだけど、なんか、よくさ、聞く話でさ、〇〇の野菜は、加熱すると、栄養素が溶けてしまいますみたいな、溶け出してしまいますので注意してくださいみたいなのってあるじゃん。で、まあいろんな野菜があると思うけどさ、でそれ見てて、で、俺基本的に生野菜とかあんま好きじゃないのよ。ものによるけど、やっぱ火通した方が美味しくなる野菜って多いと思うんだよね。で、例えば俺で言うと玉ねぎとかなんだけど、俺玉ねぎ生のあんま好きじゃないのよ。食感もなんかシャリシャリして好きじゃないし、ちょっと辛いしね。あんま美味しいとは思わないんだよね。なんだけど、例えばじゃあ吉野家ね、の牛丼に入っている玉ねぎとか、そのトロトロに煮込まれたね、玉ねぎだったりとか、あとは、なんだろうな、俺がいつもね、まあ、自炊してね、作ってる時、炒めるんだけど玉ねぎをね。本当によく言う、ね、カレーとかに入れるときにさ、その飴色になるまで炒めたりとかするじゃない。あのぐらいの玉ねぎが美味しいんだよね。ちょっと焦げたか焦げないかわかんないぐらいの飴色になってるような玉ねぎとか好きなわけ。だけどさ、そうやってさ、なんか、火通すとさ、野菜の栄養素が溶けてしまいますとか言われるとさ、どうしようと思うじゃん。生で食べた方がいいのかなとか。火通しちゃ良くないのかなとか、いろいろ思うんだけど、でいろんなサイト見たんだけど、あのね、その具体的にどのぐらいその栄養素が溶けるとかね、なくなってしまうとか書いてるサイトはね、ほんと少ないんだよね。わかんないよこれはね、本当になんか何でもない人がね、ちょっとネットで調べて、それを記事にしてるだけかもしんないから、わかんないけど、ただなんとか、ね、栄養士の〇〇さんが監修みたいな。 そういう記事でも、野菜は、ね、丸々の野菜は、加熱に弱いので、ね、できれば生で食べましょう、って書いてあるわけ。でもさ、誰一人さ、どのぐらい減少するって書いてないのよ。なんだこれと思って。だってさ、物によると思うけど、例えばね、じゃあ A っていうね、野菜があります。この A の野菜は、火にかけると、E と呼ばれてるね、良しと思われている栄養素が9割、ね、なくなってしまいます。であれば、ね、やっぱり9割減っちゃうとやだからさ、減らないようにして食べた方がいいし、逆に言うと、減っちゃうんだったら減っちゃう料理で食べても意味ないじゃん。まあ、美味しいとかってあるかもしんないけど、でも栄養とかね、健康になりたいと思って食ってんだったら、じゃあその食べ方って意味ないから、食べてもしょうがないじゃん。なるから、っていう話があると思うんだけど、これ例えばじゃあ A っていうね、そういう野菜。じゃあ B の野菜はって時に、この野菜も火には弱いですよ。言われてるかもしんないけど、火にかけても、減少する栄養素は1割ですよ。っていう話だったら、もう別じゃん。じゃあ、美味しく食べた方がいいじゃん。生だと美味しくないな、好きじゃないなっていうものでも、火入れて、美味しくなって、あ、これ美味しいなって思えるので、しかも、栄養素も1割ぐらいしか減ってないんだったら、もう全然それでいいじゃん。だったら1割多く食べるじゃん。その分ね、減った分ね。例えばだけど。って思うのよ。そういう具体例を、ほんと書いてなくて。どのブログとかもね、そういう記事とかも。なんなんだけど、まあ、他にも探せばね、ちゃんと書いてあるところはあると思うんだけど。俺調べたところ、カゴメのサイトが、ちゃんと書いてあった。だから素晴らしいなと思って、だからちょっとカゴメはね、今後信頼して生きていこうかなって思った。ほんと。なんかね、カゴメのサイトなのかな、ベジデイっていうね、サイトがあるんだけど。で、そこで、野菜の栄養、茹でるとなくなるは本当、茹で野菜のメリットを紹介っていうふうに書いたんだけど、で、例えばでね、ほうれん草のこと書いてあるの。で、ほうれん草もさ、ね、火に弱いとかさ、溶けちゃうよとかってあるじゃん、栄養素が。で、まあ、これはビタミン C が、溶けちゃうらしいんだけど、ただ、生ほうれん草が、ビタミン C ね、100% だとすると、茹で時間1分で、74% 残るんだって。ビタミン C。で、2分で 61%、3分で 48%、5分で 40%、まあ、残るんだって。だからさ、まあ、ほうれん草どんだけ茹でんのって話だけど、まあ、でもどんな時がね、ほうれん草のソテーとかね、あと味噌汁とか、まあ、そのぐらいしか思い浮かばないけど、あとはおひたしとか、なんだけど。でもさ、まあ、3分ぐらいじゃん、茹でんのなんてほうれん草。もしね、茹でるとしても。でも、48% 残るのよ。半分残るのよ。って考えたらさ、ほうれん草うまいしさ、倍食べればいいじゃん。したらね、元で食べて変わんないじゃん、100% だし。だからね、まあ、で、栄養素以外にもさ、その食物繊維とかはね、なくなるわけではないからさ、逆にいっぱい食べてね、美味しく食べた方がいいかなって思うし。っていう話なのよ。だから、なんか、10% しか残りませんよだったら、ねえ、さっきも言ったけど話違うんだけど、でもさ、なんか、そういう煽り方してる気がすんだよね、結構。どの記事も。ね、火に弱いですよ。溶け出しちゃいますよ、みたいな。なるべく、ね、溶け出さない 100% 状態で食べましょう、みたいな。あたかも 1% ぐらいになっちゃうよ、みたいな。ほとんどなくなっちゃうよ、ぐらいの感じで書いてんだけど。実際そうでもないからね、っていうね。で、あればだよ。美味しくいただきますよ。ね、思うし、 やだよ、美味しくないね、食べ物ね、食べてもね、体にいいからって言ったんですよ。で、調理法で美味しくなるわけじゃん、食材なんて。味付けとかさ、ね、そういう調理法で変わるわけだから。で、対してさ、そんなさ、ね、半分ぐらいしかね、栄養素変わんないんだったらさ、美味しく食べた方がいいよね。2倍食べた方がいいよね、と思って。っていう話、ね、ちょっと思いました。唯一、普通にま、検索いろいろしてすぐ出てきたのは、カゴメのページかな、こうやってちゃんと、具体的にね、どのぐらい残りますよって書いてくれてたの。だから、カゴメ、これから私、ね、押していこうかなと思って。だから次俺がもしね、株買うとかね、なったらカゴメ買おうと思って。信頼できる。ね、まあ、そんなね、気持ちでございました。だなんか、そんなね、なんか、ビビんなくてもいいらしいね。その、野菜の、栄養素がどうこうとかね、調理法でどうこうっていうのは、まあ、言ってもそこまで、そのもう、まあ、半分ぐらいじゃ減ってもね、やりすぎはね、もちろんね、ダメなんだろうけど、普通に調理する分には半分ぐらいしか減らないっぽいけどね。まあ、詳しくわからんけど。であれば、ね、どんな食べ方してたら変わんないよね。倍食べよ、ね。火通したら倍食べればいいよね。というところでございました。ね、そんな、ね、発見というか、ね、気づきでございましたけどもね。じゃあ、ちょっとお便りもね、いただいてるから読んでいきましょうかね。お便りが、こちら、ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。YouTube で継続ゴリラってチャンネルの人が夫婦で毎日腕立て腹筋生活を100日以上やってますね。パルさんも頑張って100日続けてくださいね。腹筋割れるのを期待していますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いるんだね、こうやって100日チャレンジしてる人ね。すごいことね、継続ゴリラっていうこのチャンネルの人、100日以上やってるっていうね。いや、すごいよ。で、ただですね、このお便りもらった時はね、そうなんだと、そういう人もいるんだな、しかもね、俺はさ、腹筋だけっつってるけど、この人はさ、腕立て腹筋をさ、やってるわけよ。しかも夫婦で。すごいじゃん。なんだけど、さっきね、ラジオ始まる前、聞いたのよ。で、その、ひろちゃんさんがね、その YouTube ライブの方にね、いてさ、で、ね、継続ゴリラの話出てきたんだけど、なんか、チャンネル登録者数が、むちゃくちゃ少ないらしくて、この継続ゴリラってチャンネル、100日以上続けてんだよ。なんだけど、チャンネル登録者数20人ぐらいなんだよね。さっき俺が見た時でも23人ぐらいだったかな。だったんだよ。だから、ね、心折れちゃうよね。だってさ、100日さ、毎日、ね、俺もね、動画、まあ、アップする予定だけどさ、それでさ、やっぱ誰も見てくんなかったら辛いじゃん。で、見てくれたらいいなって思ってやっぱりさ、やるわけだよね。その、自己満足ってもちろんあるけど、でもやっぱ、みんなに見てほしいなって思って やってるわけだからさ、まあ、再生数なりね、チャンネル登録者数増えたらいいなと思うんだけどさ、いや、すごいよ。ね、100日以上やってて、折れちゃう。ね。だから俺もちょっと頑張ってね、これからやっていくわけだけどさ、で、心折れないようにしないとね、どんどんどんどんさ、で、さっきも言った通りさ、チャンネル登録者数もさ、ね、もうちょっと、伸びなくなっちゃってるからさ。もしかしたらね、体調不良で、一週間ぐらい投稿がね、止まっちゃったからさ、本当はもしかしたらビッグウェーブ乗れてたんかもしんないんだけど、20日間ぐらいはね。で、そこで止まっちゃったから、ね、ちょっとビッグウェーブ乗り切れなかったなってね、ことなんかもしんないですけどもね。本当に。チャンスはね、本当なかなか巡ってこないからね。来たら、本当話しちゃいけないよね。もうしょうがない。もう、生きるか死ぬかのところだったの、俺はね。だからまあまあ、そこはね、よ、まあまあ、今生きてるからさ。よかったかなと思うんだけどさ。 そんなね、一応今日ね、あのスペシャルウィークだから、ね、パルナイト奇跡の復活スペシャルなんでね。ほんとね、だから今こうやってラジオで喋れてるってことも、もう奇跡なんだよ本当は。ないと思ったもん正直。まあその死んだって思ったぐらいだからね一回ね。もう日常に戻ってこれないんじゃないかなって思った。わかんないけど、そうなった時にね、今後の人生どうなってるかちょっとわかんないけど、ただまあ、結構絶望とまでは言わないけど、これどんなにそのなんていうの、どんなになんかいい風にその世の中が動いたとしてもだよ、これまでの例えば先々週までの日常には戻んないんじゃないかなっていうぐらいの諦めはあったんだよね正直。死ななかったとしてもっていうぐらいの覚悟は、まあ、覚悟をしたっていうか、そういう風に認識したというか、頭の中で。とは思ったから、だからこうやって、ね、変わらずさ、月曜日の夜にね、その、まあ、雑談した後にね、こうやって、ポッドキャストの配信したりとかさ、できてることが、すごいよ。奇跡だよ。スペシャルだよ。だからスペシャルウィークなんだよ、やっぱ今日な。なんて思うけどね。いや、ほんと、ね、元気な姿でさ、こうやってさ、みんなの前にさ、ね、今日もポッドキャストね、その音声で配信はしてますけど、YouTube の方でね、映像を流しながらもね、撮ってますから、だからね、元気な姿を見せられて、よかったなーってね、思ってますけどもね、ほんとなんか、心配かけちゃいましたね。申し訳ございませんでした、ほんとにね。もう気をつけていかないといけないなと思いますけどもね。じゃあそんなね、ところでございますけども、他、あ、そう、で今ちょっとスペシャルウィークの話で少し戻ったから、その話少ししようか。一応私も今週スペシャルウィークということで、やってきたんですよ。でもっと早めにその話しようやって話なんだけどさ、やってきました一応ね。で最初に言っとくけどね、さっきも言ったかな、特にオチも何もないです。いつもオチないけど、俺はね。ただ前置きもそんなないし、実際行ってみてのその感想とかっていうのも本当に薄いんで、まあ、5分10分でこの話終わっちゃうかなと思うんでね。まあ、スペシャルではちょっと耐えられない、そういう一本のネタとしてはね、難しいかなと思ったんですけど、行ったんですよ俺。サンリオピューロランド。ね、前々から言ってたんだけど、おじさん一人でサンリオピューロランド行ったらおもろいかなって思ってて、で、いつか行こうと思ってたんだけど、なんか行くタイミングなかったのと。で、どうせだったらスペシャルウィークのネタにした方がいいかなと思って。で、今回ね、じゃあ、ね、サンリオピューロランドね、その念願で、ね、ちょっと行ってみようかなと思って。行ったんだよね。で、そんなじゃあね、パルさんそのサンリオ好きなのって話でもあるんだけど、俺意外と、まあ、ちっちゃい頃サンリオのショップとかはね、親と行ったりとか、してたし、まあ、ターボーとか、ターボーでそう、ね、もうその辺からもうちょっとね、あれなんですけど、まあ、ケロケロケロッピとかね、そういう、まあ、バツマルいたのかな覚えてないけどね。ケロケロケロッピとかターボーだった気すんだけどな。ターボーが合ってればだけどね。だったんだけど。ね、女の子のキャラはさ、それはね、ちょっと違うかなって思うけど。男の子のキャラみたいなのね。まあいいかななんて思って。で、そんなんで、まあ一応サンリオには触れて生きてきたわけよ。ちっちゃい頃から。で、大人になってから、意外なところでサンリオが、まあ、関わってくるというか。でまあ、これはアニメなんだけど、俺が見てたアニメで、ミュークルドリーミーってあったのよ。ちょっと女の子向けのアニメなんだけど、これおもろかったのすごく。 なんだろうね、アニメとして面白かったっていうか、その女の子と子供とか見てもおもろいんかもしんないけど、大人が見ても普通におもろかったのよ。で、ミュークルドリーミーってあって、1期とか2期とかあったのかな？ちょっとなんかタイトル変わったりとかもあったんだけど。で、見ててさ、で、これサンリオなのよ。だから、ね、サンリオ、こんなところで出てくるんだってあったし、あとは、他のアニメで、商売ロックっていうアニメがあったんだけど、これもサンリオなんだよね。だからさ、結構人気あったんで、商売ロックってね。そう、毛も耳みたいな女の子とか男の子がバンドするっていうね、やつなんだけど、これも良かったんだよね。だからさ、そういう、大人になってからね、ミュークルドリーミーとか商売ロックを知って、ちゃんとアニメもね、しっかり見てたから、だから、この下地があれば、俺意外とサンリオピューロランド、楽しめんじゃねえのかなってのはあったの、少し。ね、知識もゼロってわけじゃないからさ。だからちょっとね、じゃあ行ってみようかな、なんて思って。で、いろいろ調べたんですよ。まあ、行ったことないからね。で、まず、これもサンリオピューロランドのお話になりますけど、サンリオピューロランドって、入場制限っていうか、その、チケットと、別に、その、入場する時間っていうのかなっていうのを、取らないといけないっていうのかな。二つ必要なんだよね。その、入場予約っていうのと、パスポートチケットっていうの両方必要なのよ。だからお金払って、チケットだけあっても、入場予約をしてないと、その来場予約をしてないと入れなかったりするんだよね。これちょっと要注意なんだけど。で、まあ、別に来場予約はお金かかんないからね。ただただ予約しないと、その、入れませんよってだけなんだよ。で、もちろんそのパスポート、ね、チケットの方は、ね、有料で買わないといけませんよって話なんだけど。で、どのぐらいするか知ってる？サンリオピューロランド。なんか、比較として考えるとな、ディズニーランドとか、なのかな？ね、ランドつながりだしね、そのなんかちょっと、キャラクター的なものもあるしね。って考えると、今ディズニーってどんぐらいすんの？大人、1万円ぐらいするんだっけ？なんかね、値上がりしたよ、結構ね。高いなーってね。まあ、ほんと全然行ってないけどね。いつから行ってんだよ、ディズニー。20年行ってない気すんね。20年言い過ぎかな、わかんないけど。25ぐらいまでじゃ行ったの。で、彼女がいた頃ね、昔ね。だからディズニーシーとか行った気するけどね。それ以来行ってないな。で、子供の頃はね、家族で行ったりとかしてたけど。もう大人になってからね、行くことないんですけど。で、サンリオ。じゃあいくらすんのって話なんだけど。1日券のデイパスポートってあるんだけど。これがですね、行く曜日とか、行く日によって値段が違います。平日は安くて、土日は高いとか、祝日は高いとか、そういう感じ。で、一応5段階に分かれてんだけど、一番安い日で3600円。一番高い日で4900円。なってます。だいたい土日は4900円ぐらいかな。で、平日。で、なんか人が来なそうな時とかね。そういう時は3600円とかっていう日もあるのかなって感じ。あと刻んでね、ちょっと300円ずつぐらい変わんのかなっていうところなんだけど。で、高いじゃん。まあ、ディズニーランドと比べれば高くないかもしんないけど。でも、ねえ、4900円、5000円じゃん。しかもね、楽しめるかどうかもわかんないじゃん。サンリオピューロランド行ったことないしさ。お試しだしさ。って考えると高いなと思うわけ。しかも遠いじゃん。なんかね、多摩センターって駅なんだよね。意外と遠いのよ。だ電車賃もかかるしとかね。って考えると、もうちょっと安いのないかななんて思った時に、あるんですよ。アフタヌーンパスポートってあるね。ね、デイパスポートは1日中入れますけど、アフタヌーンパスポートは、お昼の14時から 入場できますよっていう券で、で、これ結構安いのよ。一番安い時だと、2400円。で、高くても3200円なの。だから、まあ、本来だったら4900円で入場しなくちゃいけないところが、3200円で入れますよと。ね。まあ、その時間の方はね、午前中から入れないけどね。午後からになっちゃうけど、言ってもさ、朝から行ってね、夜までいるかって言ったらさ、そんなこともないじゃん。で、今俺ヘルニアだからさ、そんな歩き回ったりもできないし。まあ、入れて3時間とかそんなもんだと思うんだよね。って考えたら、で、あと午前中ね、朝起きるのも苦手だからさ、ね、お昼ぐらいに起きてさ、で、まあ、ゆっくり支度してね、で、出かけて、まあ、14時だ、15時だに着けばさ、いいんじゃないって思うと、これアフタヌーンパスポートが一番いいなと思って。ね、通常で買うより1700円安いからね、と思って。だからね、私今回、アフタヌーンパスポート、ね、14時から入れるやつで、一応買いました。ねえ、まだお得だよってこと。で、一応サンリオピューロランドってね、時間があるんだけど、時間があるんだけどって表現もあれだけど、サンリオピューロランドがやってる時間が、確か朝8時半ぐらいからやってんだよね。あ、そんな早くないか。日によって違うんか、これね。今ちょっと見たら、日によって違った。火曜日は、朝10時から17時って書いてある。でもなんか、他の日とかはね、多分8時半ぐらいから、18時までとか。まあ、日によって結構違ったりするんかもしんないけどね。とかって感じなのよ。で、私は、ま、午後から行こうかな、ところでございましてね。アフタヌーンパスポート。で、しかも、当日券じゃなくて、ちゃんとね、その前もって、これね、最初に、なんていうのこれ、ピューロランドファンクラブってのあるんだけど、これにね、登録しないといけないのよ。で、これピューロランドファンクラブに登録した上で、チケット買って、で、一緒に、その、来場予約するんだけど。だからこれオンラインで、これやっとくと、さらになんか入場料が100円安くなんだよね。とかそういうちょっとお得なのもあったりしますけどね。で、まあまあ、予約してさ、購入してさ、で、行ったわけ。まあ、夕方かな？夕方っていうかその、お昼過ぎてからね、行ってさ。で、多摩センターの駅着いて。なんかね、駅がいい。うん、なんか、駅がもうやっぱサンリオなんだよね。サンリオの駅ですよ、みたいな。多分な、舞浜行ったらディズニーですよと同じ感じで、そう、多摩センター行ったらサンリオですよみたいな感じなのよ。で、ああ、なんか始まってる感があると思って。で、サンリオピューロランドの入り口まで行くんだけど、歩いてる道中も、なんかね、テーマパーク感があるんだよね。別に、まだサンリオピューロランド行ってないんだよ。行ってないんだけど、街並みがちょっと、そういう作りになってたりとか、まあお店は普通なんだよ、その、いわゆる、ね、どこにでもあるようなお店がいっぱいあったりするんだけど。でもね、サンリオピューロランドなくても、多摩センター行けば、意外と一日楽しめるかもしれない。映画館とかも確かあった気するし、ね、そういうなんかショッピングするところとかもあるし、遊べるところも結構あるから、多摩センター、ね、結構暑いななんて、ちょっと思いながらね、歩いたりしたんだけどさ。で、サンリオピューロランド着いて、で、あ、こういうところなんだ。で、そのオンラインのチケット見せてさ、中入って。で、あんまり、前情報は入れないでね、来たのよ。で、入ったんだけど、なんか、何していいか分かんないっていうの。正直なところね。だから今回、もうスペシャルウィークっていう方、ほどのね、お話にはならないよってことなんだけど。俺行って本当に思ったのは、行ったことある人と、行くべき。サンリオは。 って思った、すごく。なんかね、その楽しみ方がわかんないっていうのが正直なところで、そのさ、ディズニーランドってさ、多分何にも知らなくても、一人で行っても、中入って、乗り物乗らなくても、なんか楽しめると思うんだよね。そう、だから楽しみ方を知らなくても楽しめるようにしてくれてるっていうか、それがディズニーランドなのかなと思う。なんだけど、サンリオはね、やっぱ上級者、上級者って言ったらあれなんだけど、ちゃんと楽しみ方を知らないと、楽しみづらいのかなって感じがした。本当にその、サンリオが好きだよっていう人だったら、そういうの別にね、関係ないかなと思うんだけど。でも、ディズニーランドってさ、ディズニーのキャラクターとか別に好きじゃなくてもね、まあ好きとか嫌いとかその関係なくて知らなくても、楽しめると思うんだよね。そこがちょっと違うのかなっていう感じはした。だから、ね、本当にサンリオ好きなのか、もしくはサンリオとか別にあんま知らないけどっていう人だったら、経験者、来たことある人と一緒に行くのが、あの、ベストだね。って思ったわ、ほんと。何していいかわかんないし、楽しみ方がちょっとわかんなかったんだよね。で、客層も、もうおじさん一人で行く今日の客層じゃないんだよね。なんだろう。そうね、さっきからディズニーを比較しちゃって申し訳ないんだけど、ディズニーだったら、おじさん一人で行っても、多分、まあ、楽しめるのよ。違和感はちょっとあるかもしれないけどね。なんか、いろんな人がいるじゃない。で、ね、エリアもね、広いしさ。全然一日かけてもさ、ね、歩いて回れないぐらい広かったりするわけじゃん、ディズニーってさ。なんだけど、サンリオピューロランドって、これ好きな人がいたらね、なんかすごい、ちょっと あんまいい言い方してないかもしれないけどね。サンリオピューロランドにいる人って、その、いろんな人がいるわけじゃなくて、結構、固まってるというか、やっぱ女の子が多いんだよね。どうしても。しかも、女の子の中でも、そのメルヘンなものが好きな女の子が多くて、で、まあ、服装もね、せっかくま、サンリオ行くんだからっていうので、みんなね、そういう服装で来てるんかもしれないんだけど、かなりの確率で、なんかゴスロリっぽい服装なのよ、みんな。女の子が。で、まあ、女の子同士で来てるとかね、グループで来てるとか、カップルで来てるとかね、そんな感じなわけ。だそこにさ、おじさん一人って結構苦しくて。大概俺、一人でできるのよ。いろんなところ行けるんだけど、サンリオは結構ね、ハードル高いわ。いないんだ。男一人で行動してるって人が本当に。数人。まあ、なかなか珍しいかなと思うんだよね。で、しかも、おじさんも何していいかもわかんないわけよ。で、そんなに、その広いわけじゃないのよ。サンリオピューロランドって建物なのね。建物で地下1階から、じゃ地下2階 ?3 階で、ね、ちょっとあるんだけど、フロアあるかな、フロアが。ね。施設案内ね。一応1階からあんのか。1階から4階まであるんだよね。で、まあ、入り口が3階なのよ。だから、まあ、1階が地下2階みたいな感じなんだけど。っていう、その、大きな、その、アトラクションっていうか、テーマパークの建物って感じなのよ。だから、その、ディズニーランドみたいな、その、大きな、その、土地があって、そこに、いろんな、ね、アトラクションの建物が建ってますよ、とかじゃなくて、そのね、中の一つのアトラクションの建物っていうのがサンリオピューロランドですよっていうような、まあ、大きさなわけよ。だからさ、なんだろうね。結構、わかんないんだよね、いろいろね。 だから、その場所が楽しめなかったら他の場所行けばいいやっていうわけにもいかないわけよね。その中でしかさ、完結しないからさ。だから、楽しみ方がわかんないと、ちょっとどうしていいかわかんなくて。で、じゃあちょっと、ね、よくわかんないからと。ご飯とかね、それ食事するところあるのよ。レストランとかカフェとか。だからそこでね、まあ、軽くちょっと落ち着こうかなとか思ったわけ。なんだけど、メニュー見るとさ、なんかもう、カロリーがすごい高いのしか置いてないわけよ。まあ、わかんない。俺もね、ちょっと メニューを全部見切れてないかもしんないけど、やっぱそういう揚げ物だったりとか、カレーだったりとか、ラーメンだったりとか、あとそういうキャラクターに模したね、そのプレートだったりとかあるんだけど、カロリー高いなぁと思って。で、あとやっぱりね、メルヘンの国だしさ、女の子が来るわけだからさ、甘いものが多いんだよね。どうしてもスイーツだったりとかね、飲み物とかもタピオカミルクティーとかもあるわけよ。でもさ、いや、ダイエット中の人は、食べられないし飲めないわけよ、そういうの。だそういうさ、なんか、ヘルシーな食事っていうのがあんまなくて、ねえ、こういうテーマパークでさ、ヘルシーな食事とかを求めるなよって話なんだけどさ。だからね、そういうのもね、あったね、多分ね。もしかしたらダイエットとかしてなくて、あ、なんか可愛いな、面白そうだな、美味しそうだなってやつを食べてたら、また違ったんかもしれないんだけど。だ食べられるものがなくて。悲しいけど。だからどうしようと思って。で、お土産コーナーとか行ってもさ、キャラわかんないのよ。ね、あんまいなかった。ミュークルドリーミーのキャラとか、商売ロックのキャラとかもいなかった、あんまり。お土産コーナーにね。だからさ、ま、いや、ちょっとわかんねえなと思って。で、なんかアトラクションとかもあるんだけど、みんな並んでるわけよ。ね、しかもカップルとかさ、女の子同士で並んでるわけ。おじさん一人で並ぶとさ、なんか後ろに変な人並んでる、痴漢です、みたいになっちゃうじゃん。怖いなぁと思って。だから、ちょっと結局、1時間ちょっとぐらい、行ったり来たりして、1階から4階までね、登ったり降りたりとかして、ぐるぐる回ったりとかして、やべ、何したらいいんだかわかんねえと思って。で、終わりました。なので、結局、サンリオピューロランド行ったは行ったんだけど、そのなんかスペシャルウィークで話せるような感じではなかったね。不完全燃焼も不完全燃焼でさ。だからね、一人で行くもんじゃないんかもね。もしその、なんていうの、行ったことないよっていう人でも、友達二人とかで、おじさん二人とかで行ったらまた面白いんかもしれない。ねえ、よくわかんねえなーなんて言いながらさ、一応じゃああれ並んでみるかとかさ、あれ食べてみるかとかさ、あれ買ってみるかとなるわけじゃん。でも一人はきついわ。っていう話。できれば、さっきも言った通り、行ったことある人とサンリオは行った方がいい。最初はね、楽しみ方っていうのが、ちょっとわからないわ。難しい。ちょっと上級者向けだなと思った。そんなね。だからちょっと、温めていたね、サンリオピューロラのネタなんですけど。ちょっとまあ、激鎮というところでね。まあ、いつかね。これね、逆にいいのは、その、女の子と行くっていうのが、いいと思うのよ。サンリオってね。で、だ行ったことある女の子がいたら、一緒に連れてってもらうっていうのが一番いいと思うんだよね。おじさん一人で行くようなもんでもないってことは女の子の方もわかってるし、おそらく、おじさんが一人で行っても楽しめないだろうなってわかると思うんだよ。楽しみ方もわかんないだろうな。だから、行ったことあるよって女の子がもしいたら、ね、ちょっと行ってみたいんだけど。なんか聞く話だと、その、初心者が一人で行っても、ちょっとどう楽しんでいいか分かんないってパターンもあるって聞いたんだけど、よかったら、 一緒に行ってくれないっていうデートの誘い方できるのかなと思うんだよね、サンリオピューロランド。なので、ね、だからいつか俺がねデートするときサンリオピューロランド行こうかなと思いますけどもね。まあそんなねお話だったかな。だからちょっとスペシャルウィークには弱いね。しかもね、前半で話すにも弱いね。後半のねちょっと箸休めで話すぐらいがいいのかなってねところでございましたけどもね。まあそんなサンリオピューロランド、まあぜひ楽しみ方知ってる人いたらね教えてほしいよね。こういう風にしたら楽しいよとかね、自分が行った時こんなんで楽しかったよとかね、もしあればねぜひ教えていただきたいと思います。一応お便りとかもねお待ちしてます。でお便りの宛先もお伝えしておきましょう。メールでねお待ちしておりますけども、メールアドレスこちら radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしておりますと、ね、リアルタイムでいただければね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。まあねそんなところでございまして、もう少しね俺もねサンリオ楽しめるかなと思ったんだけどね、パズドラとかでもさサンリオコラボとかあるわけよ。結構この間もあったんだよね、半年ぐらい前じゃない、あった気するんだけどねえ、意外と使うんだけどねサンリオのキャラね、なんて武器として、なんよくわかんない、サンリオのキャラを武器として使うってどういうことなのって話なんだけど、一応武器としてね使えるやつもいるのよ結構、サンリオコラボのねキャラクターで、クロミちゃんとかも強いしね結構ね、だからまあまあそういうのもあるし、あとパズドラとサンリオがコラボするときって絶対何キティちゃんが動画出すんだよね。で動画出してキティちゃんがパズドラするんだよね。でパズルがめちゃめちゃうまいんだよね。そういうところもねいいなーって思ったりするんだけどね。またちょっといつかねリベンジしたいなと思っておりますけども。じゃあそんなねところでございまして、他のお話ありますか今週。そうね、あるとしたら、今週ちょっとね気になった、ね、ニュースではないんだけど話で、私エロゲーのね、エロゲーのっていう表現もあれだけどさ、カスタムメイド 3D2 っていうね、エロゲーがあるわけですよ。これはどんなエロゲーかっていうと、なんていうの、自分の好みのキャラを作って、で、その子たちと、なんか、エロゲーができると。いうようなもので、ほんとカスタムできるわけよ。キャラクターをね。だから、例えば、なんだろうな、ポニーテールが好きだな、っていう人だったら、ポニーテールとかもね、選べるし、服装とかも、例えばじゃあ、チアガールがいいな、チアリーダーがいいなと思ったら、そういう服を着せたりとか。ね、目の色はとかね、なんか釣り目がいいなとかさ、なんか青い目がいいなとかね、ね、髪の毛の色だってさ、ね、赤髪がいいなとか金髪がいいなとかいろいろあるじゃんみんな。でね、おっぱい大きい方がいい、ちっちゃい方がいい、ね、背が高い方がいい、低い方がいい、いろいろあるじゃんとか、そういうのも全部カスタムできるわけで、理想の女の子を作ってまあエロゲーするっていう、まあ一番最悪なやつなんだけど、でこれがね、私、ほんと革命だなと思ってて。で、そっからさらに進化して、もともとカスタムメイド 3D2 って、まあもっと前のやつがあるんだけど、でそっから進化したやつが、カスタムオーダーメイド 3D2 っていうものがね、出て、まあ両方私はね、一応買ってるんですけど、ね。まあ正直このゲームをするためにね、MacBook からね、Windows にね、戻ったっていうところもね、正直ありますけど。でですね、この話はその先の話なんですけど、この前、3日前かな、9月23日、とあるサイトがオープンしたのよ。オフィシャルサイト。 何のオフィシャルサイトかっていうと、名前がですね、カスタムロマンスシティ 3D3 っていうの。わかりますか？運営会社一緒ですよ。ね。で、だから、新しい、そのカスタムメイド、3D2 の、さらに先。で、今まで 3D2 だったけど、今回 3D3 だから。来たのよ。ただ、いつ発売かはわかりません。オフィシャルサイトが、オープンしただけなんで、まだわかりませんけども、ただ、ホームページ見る限りだとね、その世界観だったりとか、キャラクターだったりとか、その辺はすでに公開されているので、まあ、徐々にね、作っているのかなと思うんだけど。で、キャラクターを見ると、もちろんね、キャラクターってそれで自分がね、好きなように、作れたりはするんだけど、そのベースのさ、その髪型だったりとか、目だったりとか、そういうのって、なんていうのかな、正直、カスタムメイド 3D2 だと、ちょっとダセーなってのあったりするんだよ。例えばじゃあ、ね、今期のアニメ見てて、あ、このキャラいいな、このヒロイン可愛いなとかって思った時に、そのヒロインに似せたような子作りたいなって思った時、もともと入っている、そういう、なんかパーツとかだと、なんかそんな、それっぽい感じできなかったりするときもあるわけ。髪型だったりとかね。なんでこの髪型ねえんだよとかね。あったりするんだ、するのと、あと、目の感じとかさ、やっぱアニメによって目の感じとか違うじゃん。で、これが、なんかちょっと、やぼったい目というかね。だったりするわけよ。元からあるね、目とかはね。で、それを改造しちゃうという人もいたりするんだけど。でもこれデフォでさ、設定されている、そのパーツが、ね、良ければさ、よりね、作りやすいわけだからさ。で、それ見るとキャラクター。結構ね、デフォのキャラクターでも可愛いのよ。だから、このパーツで、ね、自分の好みにカスタムできるって考えたら、これまた未来が広がるぞと思って。無限大だなと思ってさ、生きててよかったと、ね、いうところでもあるから、期待だよねと思って。十分、カスタムメイド 3D2、現代の、今の時代でも、10年ぐらい前ですね、なんかソフトかもしんないけど、10年経っても、まだ最前線で活躍できるソフトだと思うのよ、俺は。ちょっと大パーツだと思うんだよね。早すぎた。と思うんだけど、いや今回また新しくね、そのカスタムロマンスシティ 3D2 CRC3C3 っていうね、略し方するらしいんだけど、もうわかんないよ、もう C と3が多すぎてもうわかんないんだけど、これちょっと期待だなと思って、ちょっと発売日わかりませんけども、今後出ますよってことでちょっと注目していただきたいね、ロマンスシティカスタムロマンスシティ 3D3 ね。ぜひね、今日これ覚えてってね。他の話はもう忘れてもいいです。ね、俺が九死に一生ね、得た話とかはもう忘れてもらっていいです。ただ、このカスタムロマンスシティ 3D3 の名前だけは覚えて帰ってください。ね、お願いします。というところでございますね。あとはね、今週他にじゃあみんなに覚えて帰ってほしいななんていうのはですね、一個あります。興味ないかもしんないけど。そう。家系ラーメンの話だから、ね。興味ないと思うんですけど。もし興味ある人いたらね。まあ、興味ある人はさ、そういう情報をね、どんどん入ってくるじゃん。詳しかったりするから、もう知ってるよって話かもしんないんだけど。今度ですね、11月の12日。ね、俺の誕生日のね、3日前ですけどもね。俺の好きなラーメン屋、麺屋寮、そして、蒲田にあるひいき。そんで、あれどこにあるんだ？千葉の、ちょっと下の方にある。ね、浜の屋。ね。この3店舗で、コラボラーメン出します。 で、そういうイベントしますよっていうのが告知が来まして。いや、これ最高だなと思って。ねえ、麺屋寮はね、言わずもがな、俺がね、この家住んでる近辺で一番うまいラーメンだと。何回も言ってますから。ね、もちろん、西千葉まで行けばね、裏武蔵屋ってあるんで、そこには勝てないんだけど、この近辺だったらもうナンバーワンが、麺屋寮。ね、ずっと言ってますからね、俺もね、荻窪にあります。そして、蒲田にあるひいき。おすすめですよ。まあね、前はリスザーの方にね、教えてもらって知ったんだけど、まあ女性にもおすすめできる、ね、家系ラーメン、ナンバーワンかなと思うし、うまいよ。しかも最近ね、多分、店をね、改装したんだよね。っていうのもあったりとか、ね、まあ改装してから行ってないんですけど。いや、美味しい。本当におすすめできる。食べたことないよって、家系食べたことないよとか、なんか美味しくないんでしょとか、ね、苦手な感じするなとかって言ってる人には、まず、ひいきを食べてもらいたい。あれは本当に万人受けする、万人受けするし、ちゃんと家系だし、うまいラーメンだと思うんで、まあ、蒲田のひいき。ね、本当おすすめなのよ。で、浜の屋。浜の屋は千葉にあるんだけど、蘇我駅の2個ぐらい隣かな。ね、ちょっともう名前忘れちゃったんだけど。ね。で、そこにお店あるんだけど、もともと、その直系のね、吉村屋の直系の杉田屋。で、杉田屋で修行してた人が独立したのかな。それが浜の屋。で、うまい。本当評判もすごくいいし、その直系のうまさ、まあ、直系ではないんだけど、直系から来る良さと、そのね、店主のやっぱりさらに美味しくしようっていうその努力があって、浜の屋もかなり美味しい店で、その3店舗がコラボするんだ。ちょっと神イベントだ、本当に。俺からしたらね、こんな神イベントあるの？いうぐらい、似てるんで多分ね、系統が多分。麺屋寮も、ひいきも、浜の屋も、結構そのバランス型っていうのかな。チー油がちょっと効いてる感じの、バランス型で、その、くどくもないし、うまいのよ、普通に。なんか男っぽいって感じでもなくて、その、うまい、うん、うまい家系。っていうやつなんだけどさ。で、これがさ、なんかその、11月12日なんだよね、イベントが。で、なんかやっぱすごい反響がすごかったらしくて、発表したら。だから抽選にしますと。食べられる人は抽選なんだって。そんなラーメンあるって感じなんだけど。で、これが、10月1日から10月22日までの期間で、各店舗、今言った3店舗の中で、この間行った時に、なんかその、応募用紙があるんだって。で、各店1回応募できますって。だから最大で3回応募できますよっていうもので、この期間内に応募すると、当たった人はね、11月12日に食べられますよ。で、このイベントやるのは一応お店はね、ひいきのお店でやるらしいんだけど、蒲田のね。だから、このコラボラーメン食べるには、その前に一回、最低でも一回どこかのラーメン屋で食べに行って、で、だって応募券だけでくださいとは言えないからさ、ラーメン食べて、で、その時応募券もらって、で、ちょっとなんかお願いしますってやるしかないわけじゃん。でもさ、俺さ、ダイエット中なのよ。ね。で、正直、このコラボラーメンだけだったら、俺は結構ありだなと思ったわけ。全然このダイエット中でね、腹筋割らなくちゃいけなくても、いいでしょと。一回ぐらいはと。ね、思うんだけど、これ一回じゃなくなったのよ。二回は必要なの、絶対。ね、前もっての応募するための一回。下手したら三店舗行かないといけないかもしれないから、三回とかね。で、それプラス、コラボラーメンとかさ。まだ少なくても2回は食べなくちゃいけないわけよ。家系ラーメン。食べたいよ、本当は。でもさ、いや、ダメじゃん。 食べちゃう。多分この100日間の中で食べていいのって1回とかじゃん。で、特別な。それがコラボラーメンかなと思ったんだけど、ちょっとな、2回になっちゃうから難しいなと思って。なんで、もしね、食べたいな、そんなラーメン出るんだとかね、いう人いたら、ぜひね、結構争奪戦だと思うんだけど、ぜひ、ちょっと食べてもらいたい。その伝説になるラーメンだと思うんで。伝説になるラーメンって大げさだけど。そのぐらい、本当になんかプレミアのラーメンだと思うんでね。絶対うまいから。絶対って表現俺使うの好きじゃないんだけど。うまいよ。この3店舗がうまいっていうものを作ったら。全部、そう、好みがね、そう、このテイスト好きな店、そう。俺、麺屋寮好きなんだよな、とか、俺、ひいき好きなんだよな、とか、俺、浜の屋好きなんだよな、って言ってる人は、この3店舗、全部美味しいって言うと思うのよ。そういうなんか系統が近い、ね、ラーメンなんで、だからこれがね、どういう化学反応を起こすのかちょっとね、楽しみなんだよな、と思って。まあ、俺はいけないけどね、ぜひ、家系好き、もしくは、ね、ちょっと、そんだけ言うんだったら、ちょっとチャレンジしてみっかって思った人、いたらぜひねちょっとチャレンジして食べてもらいたいなっていうお話で、あともう一個家系ラーメンね、食べられないんだけど情報だけ入ってきます。10月8日8日ね、新しいまた家系ラーメン屋さんがオープンしますね。まあ、先週はさ、裏大木屋がオープンしますよとか、あと燻製裏武蔵屋がね年内オープンしますよみたいな話したんですけど、別ですよ。10月8日、野中屋っていうお店がオープンします。これはね、場所が大塚です。なかったよね、大塚と新大塚の間ぐらいかな、若干大塚駅に近いところ。有名なお店だと、担々麺の泣き流っていうお店があるんだけど、その近くかな。ね、結構カップラーメンとかもなってるね。有名な、ね、担々麺屋さんですけど。それがっていうかね、その近くに家系ラーメン屋さんがオープンします。野中屋。野中屋はね、大崎屋っていうお店からの、独立なのかな？わかんないですけど、一応大崎屋系譜でございます。で、大崎屋はもともとどこだったんだいっていうと、軌道屋かなとかは経、で修行した人が大崎屋やってっていう流れと私はちょっと確認しましたけどね、正しいかどうかはちょっとわかりませんね。まあ、大崎屋自体がもうちょっと大きくなってるっていうかね、有名になってるのかなと思うんだけど、だそこからのね、野中屋大塚にできますから、なかったよね、そっち方面で。まあ、池袋のね、駅前に、絆屋っていうね、ありますけど、そこが、なんかね、あの辺で、一番まともと言ったらあれだけど、家系ラーメンって言えるような、ね、お店かなと思ったんだけど、それ以上に、ね、なんか期待できるお店が、ね、そう、大崎、じゃあ、大崎屋系譜でね、大塚にできるってことだったんで、行きたい、行きたい店がどんどん増えてる100日の間に。困っちゃうね、ほんとね。なんか100日経った後毎日家系行っちゃうんじゃない、このままだとね。行きたい店という食べたいものが多すぎるもん、家系以外にもね。そう、結局ね、食べることぐらいしか楽しみなかったんだよね、これまでね。ほんとに。だからさ、食べログとかもさ、行きたい店とかね、どんどん保存するんだけど、すごいよ、増え方がね、ほんとね。行きてえなーみたいな。ね、だからそのさ、なんか SNS とか見ててもさ、どんどんお店の情報流れてくるんだよね。こんなお店美味しいよとかさ、うまそうだなーみたいな写真出てくるわけ、動画とか。そうするとね、すぐね、ブックマークしちゃうんだよね。まあまあ、そんな話。もしね、お近くに住んでる方とかね、新店気になるようなんて方いらっしゃったら、10月8日、大塚にね、野中屋、ね、オープンしますんで、要チェックと というところでございますね。じゃあ、あとはね、今週他のお話をね、ちょっとして、今週終わりますかね。まあ、何の話だったんだって、スペシャルウィークはってことなんですけど、まあ、普通のね、お話でございましたが、あとね、今日喋りたかったことは、あれか、ね、新しい SNS なんだけど、今日かな？結構今日話題になったやつで、ディストピアっていう SNS が、なんか話題になってて、リリースが今日だったかな？今日っていうか昨日とかわかんないけど。それがちょっと話題になって、で気がついたら、そのダウンロードランキング1位取ってたりとかね、してたのかな？結構盛り上がってはいたんだけど。で、なんで、この SNS のアプリが、なんか、ダウンロードいっぱいされたかっていうと、なんか、今までとはあんまり違うタイプの SNS というか。で、その、歌い文句が、サブタイトルっていうかな、ディストピアっていうね、アプリで、誰も傷つかない SNS っていうね、そういう風な名前なんだよ。で、なんで誰も傷つかない SNS かっていうと、その、なんか誹謗中傷じゃないけど、なんかその人を傷つけちゃうような言葉を書いて投稿したとしても、その AI が判断して、言葉を変えるんだって。だから、誰も傷つかないように、投稿がね、されていくわけ。っていうようなやつらしいんだけど、で、今ね、やっぱ SNS とかさ、見てさ、心病んじゃう人もいるわけじゃん。まあ俺もそうかもしんないけどね。まああることないこと言われたりとかする人もいるだろうし、ねえ、なんか、そういうつもりで言ったんじゃないのになーとかっていうものに対しても、なんか、ね、攻撃的なコメントが来たりとかさ、そういう人もいるでしょ、中にはね。って考えると、やっぱ、ね、もともとは SNS って面白いからやってたのに、なんか、やるの辛いなとか、思っちゃう時もあると思うんだけど、このね、ディストピアっていう、SNS だったらね、そういうね、なんか傷ついちゃうとか、それないからさ。だからいいんじゃないっていうね、ことで、で、ただこれ、やっぱ AI 使ってるんだよね。だちょっとなんか、私そこは詳しくないけど、なんかね、チャット GPT 使ってるっぽいんだよ。で、もちろんね、そういう商業的なものでやってるわけですから。無料で使ってるわけじゃなくて、お金も払って、ね、そう、組み込んでるわけだよ、チャット GPT ね。で、さらに、まあ、サーバーのお金とかもかかるよね。もちろんアプリやってさ、で、膨大にいっぱい人が来ちゃったらさ、ね、セールスランキング1位とかなっちゃったらさ、それはいっぱい人が来ちゃうわけだから。そうすると、どんどんみんなが投稿すれば投稿するほど、データベースとかもね、圧迫されていくし。だから、サーバー代と、そのチャット GPT 代。だってみんながつぶやくたんびに、ね、誹謗中傷ばっかりみんな言ってればさ、全部 AI が変えなくちゃいけないから。ね、一つのつぶやきに対して AI が何かしら干渉するわけじゃん。だから、その盛り上がれば盛り上がるほど、そのチャット GPT の費用とサーバーの費用が結構やばいらしくて。なんか、開発者の人が、嘆いてた。だどうなるかわかんない。そのね、ただ、なんかね、その、出してる人、リリースしてる人って会社の名前じゃなくて、個人名で出したと思うんだよね。だから、もしね、これで、企業の人がね、あ、その SNS いいじゃん。ね、うちが、その、お金とか、ね、ちょっともうちょっと支援するよなんていう会社がね、出てきたら、やっぱりそのサービスはいいわけだからさ。そのサービスをね、その自分の会社の事業としてね、取り入れたいよって言って、まあその、買うのか。それともね、そうやってなんか取り、なんかその、うまい座組みをするのかわかんないけどさ。とかで、なんかやってったりとかする未来もね、あるのかなと思うんだけど。さすがにね、個人でどうこうできる費用感じゃない気はするんだよね。盛り上がっちゃうと。とか。 そんなんで、で、私、ね、ちょっとね、そういう話題になってたんで、今日、インストールしました。ね、ディストピア。一応、パルナイトで、ね。いつも通りパルナイトでね、登録はしておりますんで。ただもう、童貞ネットとかつぶやけないんだろうね。童貞とかってさ、もうさ、ワード的にダメじゃん。なんか、うまい言い方してくれんのかな？童貞をね。なんか、心優しき魔法使いとかさ、わかんないけどさ。で、童貞ネットだから、童貞をね、やっぱ、うまく言い換えないといけないからさ。で、30過ぎても童貞だとね、魔法使いになれるよとか言うじゃない。だからね、魔法使い。魔法使いネットになっちゃうかもしんないけどさ。そういうなんか言い方変えてね、やってくれんかもしんないけどさ。そんなんありましたよっていうね、お話。まあ、来週までね、その SNS があるかしらわかんないけどもね。まあまあそんなのをね、私もね、入れましたって話で。で、みんな、まあ、Twitter、X。で、あの辺がなんか怪しいというかさ、なんかもうダメかななんていう時にさ、一瞬さ、スレッズっていう SNS あったじゃん。Facebook というか、メタがね、出した。で、結構登録した人いると思うんだけど、まだやってる人いる？もういなくない？結局また TwitterX。あっち、使ってるよね。まあ、もしくは、ま、変わらずね、インスタとかさ、使ってると思うんだけど、スレッズはもう、誰も使ってないって言ったらあれだけど、あんま使ってないイメージなんだよね。だからやっぱり元からあるね、SNS って、どういう風に変わっても、やっぱ、ね、5年、10年使ってるわけじゃん。俺何年使ってる？ 13年、14年使ってんだけど。やめらんないよね。そうそう簡単には。だこれがなんかね、噂話でさ、なんか全員有料化するよ、みたいな。噂流れてきたけど、まあ、そんなわけでもないっぽいんだけど。でも、もし有料化されるってなっても、例えばじゃあ月100円とか。だったら、どうするって言われたら、払うよね。まあ、いくらまで払うかわかんないけど、300円ぐらいだったら払うじゃん。500円で悩むかな。うん、わからんけど。でも、500円でも最初は払っちゃうかも。続けるかどうかはまた別にして、全員使うんだったら500円必要ですよって言われたら、じゃあまあ一旦ね、500円払おうかなって。感じになると思う。1000円って言われたらちょっと悩むね、もうね。で、500円がちょっとね、ボーダーかなと思うんだけど、だからね、でもすごいよね、イーロン・マスクになってからさ、そのお金が動くようになったよね。X もね。それまで全く、まあ、全くすらまたあれだけど。なかなか動きづらいね、感じだったけど。ほんとね、そこ手こ入れしまくって。まあ、手こ入れつうかね、ちょっと、なんともね、もう言えないところもありますけど。だからね、露骨だったりはするけどもね。まあまあまあ、でも。まだ使えるからね。使いますけどもね。まあ、そんなところ。ね、だからまあちょっと。もしね、今後も、1年後とかね、ディストピアがね、流行ってるね、そういう世界もありますからね。優しい世界。傷つく言葉言えないんだから。全員優しいんだからね。素晴らしいなと思いますけどもね。じゃあそんなところでございますかね、今日はね。まあ大体2時間ぐらいね、今日ね、お話ししたかなと思うんですけど。だからね、あと、これ最後、喋る。で、一個だけ最後喋ろうか。打足なんだよな、いつも最後かな。言っても言わなくてもいい話があったりするから。いいや。ね。来週喋ろう、その辺はね。今週はね、この辺で切りがいいかなと思うんで、終わりにしたいと思います。まあ、そんなんで今日はね、770回のスペシャルウィークということで。で、ちょっと先週休んでしまった、ね、ところもありますんでね。一応奇跡の復活スペシャル、ということでね。やっておりました。ね。毎週やるのがね、当たり前。ね。っていうわけじゃないってことだよね。そう、いつ何があるか分かんないから、この放送もね、俺が元気なうちはね、続けるし、声が出るうちはやってきますけど、まあ急にね、声が出なくなっちゃうとか、ね、そんななんか、 2時間も喋ってらんなくなっちゃうとか、それはね、もちろんあると思うんでね。だから毎週毎週ね、大した話はしませんけども、あ、今日も元気だな、パルさんとね、今日はどんな話してくれんだろうなっていうね、ことで、まあ、毎週ね、楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。いや、ほんとね、昔、俺よく聞いてたね、ラジオでね、コサキンっていうラジオがあったの。ね、小堺さんと関根さん。ね、小堺和樹さんと関根勤さんのね、コンビでコサキンって言うんだけど。で、俺、小学校ぐらいから、ちょっとコサキンちょろちょろ聞いてて。で、がっつり聞いてたのは、中学生ぐらいから聞いてて。なんだけど、やっぱ、いつぐらいからかな、聞かなくなっちゃったんだよね、コサキン。ずっとあるもんだと思って。当然だと思って。なんだけど、そんなさ、その何十年もやってる番組がさ、そんななくなるとは思わないじゃん。人気もあるしね。だけどなくなっちゃったんだよ、コサキンって。で、その時、ああ、ね、いつも当たり前のようにあるものだったのに、なくなっちゃうってあるんだと思って。ね、戻ってくればまたいいじゃんって思うようなものを、ねえ、その俺が離れちゃってもさ、またねえ、いつか気が向いた時戻ればいいやと思ったけど、戻る前になくなっちゃうものってあるんだと思って。結構ショックだったんだよね、コサキン終わっちゃうのって。で、今、TBS のポッドキャストの方で、毎週金曜日、コサキンのね、ポッドキャスト今、やってるのよ。30分番組なんだけどね。これだから毎週楽しみにね、今聞いてるんだけど。だから今俺、伊集院さんのラジオとコサキン、二つ聞いてんのかな？ね、ラジオとしてはね。っていう状況なんだけどさ。それと、同じよ。ね、童貞ネットも、毎週ね、もう15年毎週やってるから、そうそう終わんねえだろと。ね、パルさん自体も、別に終わらそうと思ってるわけでもないしね。で、そういうラジオ局とかそういうしがらみがあるわけでもないから、個人だからさ。永久にね、死ぬまでやれるだろう。せめてその彼女ができるとか結婚するとかそういうイベントがない限りね、まあ、やっていくだろうというところだと思うんだけど、わかんないね、人はね、いつね、なんか何が起こるかわかんないからさ、からそういう意味でもね、なんか大切にね、大切に聞いてほしいってわけでもないけどね、もっとなんか雑にね、やっぱ寝ながら聞いてほしいとかそんな感じではあるんだけど、なんか。なくなっちゃう。ね、当たり前っていうのも、ね、このラジオだけではなくてね、日常にもあるよっていうね、ことの一つとして、ね、捉えていただけたらなと、ね、思いましたね。うん、俺もね、ほんと、人生観変わればよかったんだけどね、九死に一生でね、意外と変わんないからね、ほんとね。だ、それも、なんか、ね、皆さんにお伝えできたらね、いいなと思うんだけど。ほんと、意外と人間、死を覚悟して、あ、これ九死に一生だわ。これから生まれ変わったつもりで頑張ろうって。ねえ、よくね、そのドラマだったりとかあるじゃん、そういうのね。ないわ。一瞬思うかもしんないけど、変わんない。そうそう人間は。でも俺、ちょっと思ったもん。死を意識した時に、あ、でもこれ変わんねえなと思ったもん。だから、そんなもんなんだなぁと思った。でもね、まあ、せっかくなんで、一応ボーナスタイムだから、こっから先は。死んだと思えばね。あと40年ぐらいボーナスタイムなんで、そう。だから、できる限りね、無茶して頑張っていきますよ、こっからね。まあ、そんなところで、じゃあ今日終わりましょう。ね、2時間お話しさせていただきましたんでね。じゃあ来週なんですけど、来週は、10月2日の月曜日。ね、また22時からね、まあ、最初ちょっと雑談した後にね、本編の方のポッドキャストの公開収録していきたいと思いますんでね。まあ、よかったら、ね、YouTube ライブの方で配信の方はしておりますんでね。遊びに来ていただけたらと思います。で、ポッドキャストの方はね、だいたいいつも水曜日、ね、配信しておりますんで、ね、ポッドキャストの方もね、よかったら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ、そんなところですかね。まあ、なんか、スペシャルウィークなんだけどもね、よくわかんない話になりましたけど。まあ、生きててよかったと。ね。正直俺戻ってこれるとは思ってなかったんで、まあ、戻ってこれてよかったな、ね、思ってますんでね。 まあ、そんなところでございました。また来週からもね、なんかいろいろとネタを仕入れてね、お話ししていきたいと思います。ね、楽しみにしていただけたらと思います。じゃ、そんなわけで、ね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、またね、次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。